few days ago, I came across two different stories where pastors who claim to be Christian pastors denied the full divinity and humanity of Jesus.
数日前、私はキリスト教牧師と称する牧師たちがイエスの神性と人間性を完全に否定する二つの異なる話を耳にしました。
One of them said that Jesus was a uniquely extraordinary human being, but that doesn't mean that I take every story about him literally.
一人はイエス様は類いまれな人間であった。だからといって彼についての話をすべて文字通り信じているわけではないと言いました。
The other denied a physical resurrection and even the burial of Jesus in the way that the Bible describes.
またもう一人は聖書に記述されているような肉体の復活とイエス様の埋葬さえも否定しました。
Now, at one time, both of these men claimed to believe the same thing about Jesus being fully God and fully man that we believe and trust in the Bible's account.
この二人はイエス様が完全な神であり完全な人であることについて私たちと同様それを信じ聖書の記述を信頼していると主張していた時期があったのです。
Now, I know that this type of thing is actually quite common, but how can a person who starts off serving and worshiping God end up essentially rejecting the GodThey claim to worship, which is happening if you deny the nature of God the Son, Jesus Christ.
このようなことは残念ながらよくあることだと分かっていますが、神に仕え、神を礼拝することを始めた人が崇拝していると主張する神を本質的に拒絶することがどうしてできるのでしょうか。
The answer is seen in the story of the nation of Israel.
その答えは。イスラエルの国家の物語に見ることができます。
By the time of Hosea's prophecies, they had left their God.
ホセアの預言の時点で、彼らはもうすでに自分たちの神から離れてしまっていました。
We've already seen that they were committing spiritual adultery by worshiping idols.
彼らが偶像を礼拝することによって、霊的な姦淫を犯していたことはすでに見ました。
In some cases, they even believed they were still worshiping the true God, just like the two men that I mentioned at the beginning do as well.
先に述べた二人の人のように、それでもまだ誠の神を礼拝していると信じていることさえ見ました。
As we begin chapter 12 of Hosea, the prophet Hosea is going to remind these people of their history.
ホセア書12章を始めるにあたり、預言者ホセアは彼らに自分たちの歴史を思い起こさせるようとしました。
And he goes all the way back to the beginning of the nation with Abraham's son Jacob, whose name is changed into Israel by God himself.
そして彼は神ご自身がイスラエルと改名させたアブラハムの息子ヤブコブから始まった国の始まりに遡ります。
But this reminder of where they came from starts by ensuring both Israel in the north and Judah in the south, to make sure they understand that this applies equally to them both. It's not just one.
しかし彼らがどこから来たのかを思い起こさせることは北のイスラエルと南のユダの双方に等しく適用することを理解させることから始まります。
Now, what we're going to see is that in chapter 12 and 13, Hosea doesn't really tell these stories in chronological order, because what he's doing is he's making theological points. He's not trying to simply repeat history.
12章と13章では、ホセアは神学的な重要点を指摘しているのであって、単に歴史を繰り返し語ろうとしているわけではないので、時系列順に話を進めてはいません。
In a similar way,I'm not going to go through these verses today in the order they come, but I'm going to try to do so in such a way that will hopefully demonstrate what Hosea was trying to convey and how that applies to us today.
同じように私はこれらの聖書箇所を順番に見ていくつもりはなく、ホセアが何を伝えようとしていたのか、そしてそれが現代の私たちにどのように適用するかを示すことができればと思いながら進めていきます。
We're actually going to start with chapter 11, verse 12, and then we're going to read through chapter 12, verse 2.
実際は11章12節から始めて12章2節まで読み進みましょう。
The Bible says in chapter 11 verse 12, Ephraim has surrounded me with lies and the house of Israel with deceit. But Judah still walks with God and is faithful to the Holy One. Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind all day long. They multiply falsehood and violence.They make a covenant with Assyria, and oil is carried to Egypt. The Lord has an indictment against Judah and will punish Jacob according to his ways. He will repay him according to his deeds.
ホセア書11章12節。私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで囲まれている。しかしユダはなお神と共に歩み、聖なる方に対して忠実である。ホセア書12章1節。エフライムは風を飼い、一日中こちの後を追う。重ねるのは虚偽と暴行。アッシリアと契約を結び、エジプトに油を送る。
Now, chapter 12 is very difficult to understand. AndEvery commentary that I looked at, which was several, take a different perspective. So I'm going to stick with the main focus here of the history of Israel.
第12章は非常に難解であり、どの仲介書も異なる視点を取っています。ですから私はイスラエルの歴史に焦点を絞りこだわっていきます。
Because that part is clear in this passage.
ここだけははっきりしています。
Well, at first, he says here that Judah is walking with God. Notice then, he includes Judah in on whatever he says to Ephraim. So it's very clear here, starting right away at the beginning of chapter 12, that he is talking to both nations. He's talking to all the children of Israel in both Judah and Israel at this point.
彼は最初にユダは神と共に歩んでいると言っていますが、その後彼がエフライムに何を伝えてもユダも含まれていますので、この時点で彼が両方の国イスラエルのすべての子供たちに語っていることは明らかです。
and he's reminding them of how they began.
そして彼は彼らの始まりを思い出させています。
Look at verses 3 to 4 in chapter 12.
12章の3から4節を見てください。
The Bible says in the womb, he took his brother by the heel, and in his manhood he strove with God. He strove with the angel and prevailed. He wept and sought his favor. He met God at Bethel, and there God spoke with us.
ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。ベテルでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけた。
He's reminding the people of Israel here, both Judah and Israel, that their history actually began with sin, just like in Hosea's day, but also with true knowledge of God.
彼はユダとイスラエルの双方のために彼らの歴史がホセアの時代のように罪から始まっただけでなく、神に対する真の知識からも始まったことを思い出させているのです。
Now I know it's a bit hard to see here, but this passage is talking about Jacob, and Jacob's name meant deceiver.
ヤコブの名は欺く者を意味します。
And in a certain senseHe actually started his life by sinfully acting against his older brother. Although, of course, as a baby, he wasn't responsible for that action of grasping at his brother's heel.
もちろん、赤子であった彼にその行為の責任は問えませんが、ある意味で彼は兄に対して罪を犯すことから人生を始めたのです。
But later, if you remember Jacob's life from Genesis, that action against his brother Esau, and he would eventually steal his birthright, steal his blessing from him, and it would be a very deliberate act on his part.
しかしその後、兄に対してその行動と兄から長子の相続権と祝福を奪ったことは彼の側としては非常に計画的な行為でした。
But that deceiver, Jacob, became one who wrestles with God. That's the name Israel. And through that wrestling with God that we looked at in those verses, he learned to depend on his God.
しかし、その罪人ヤコブは、ベテルで神、あるいは神の御使いに出会い、その主の御使い、おそらく旧約聖書に登場するイエスご自身と一晩中格闘した後、ヤコブはイスラエルという新しい名を持つ男に変わって立ち去りました。
And through Jacob's sons came the 12 tribes that eventually became the nation of Israel.
そして彼の息子を通してイスラエルの国となった12部族が生まれました。
And Hosea is reminding the people of this history that they both share, whether they're from Israel or Judah.
ホセアは民に彼らが共有しているこの歴史を思い出させています。
And at that point now, he reminds them just who this God is that Jacob met and wrestled with and followed after that point.
そしてその時、ヤコブが出会い、格闘し、その後従った神が誰であるかを思い出させます。
Verse 5 of Hosea 12 says this, The Lord, the God of hosts, the Lord is his memorial name.
ホセア書12章5節は言います。主は万軍の神、その呼び名は主。
This was the God whom their ancestors had worshipped.
それは彼らの祖先が崇拝してきた神でした。
This was the God who had made them into a nation from the sons of this man named Jacob.
ヤコブというこの男の息子たちから彼らを国民にした神でした。
This was also the God who, in order to bring this deceiver Jacob to this place of complete submission to God, had to take him away.From his family's home, in order to give him a family and make him prepared to become Israel rather than Jacob.
この欺く者を神に完全に服従させるために家族を与え、ヤコブではなくイスラエルになる準備をさせるために家族の家から連れ去らなければならなかった神でもあったのでした。
Drop down to verse 12 where we see this at.It says, Jacob fled to the land of Aram. There Israel served for a wife, and for a wife he guarded sheep.
この記述を見る12節に進みましょう。ヤコブはアラムの地に逃げて行き、イスラエルは妻を迎えるために働いた。妻を迎えるために羊の番をした。
Now, you may remember from Genesis, if you were here then, that Jacob went...to his uncle Laban's house where he works 7 years to marry his daughter Rachel but then what happens? He's given Leah, her sister, instead.
創世記を覚えておられると思いますがヤコブは叔父のラバンの家に行き娘のラケルと結婚するために7年間働きましたが代わりに姉のレアを与えられました。
So then what does he do? He works an additional 7 years.To marry his true love, Rachel.
そこで彼は異中の最愛の女性であるラケルと結婚するためにさらに7年間働きました。
And according to what we see here, God did all of that to bring Jacob to a place of submission to him, a place where he truly recognized his God, the Lord God of hosts.
神はご自身を万軍の主なる神と、真に認め 服従する立ち位置までヤコブを連れて行くためにそのようなことをなさったのでした。
Now that name God of hosts that we saw in verse 12, it's a Hebrew name meaning God of the armies。
この万軍の主という名前は軍隊の神を意味するヘブライ語の名前です。
Now God rules over a heavenly hostThat is more powerful than any army that can ever possibly be raised or even considered on this earth.
神はこの地上で組織できるどんな軍隊よりも強力な天の軍勢を支配されているのです。
And this God, who is all powerful and sovereign, is the one who chose Jacob and who chose this nation of Israel to be his own chosen people.
全能で主権者であるこの神はヤコブとこのイスラエルの国民をご自身の選ばれた民として定められた方です。
But what he did to make them into his people, it didn't end with Jacob.
しかし彼らをご自身の民とするためにされたことはヤコブだけでは終わりませんでした。
Now if you were here then you may remember that at the end of Genesis the main characterShifts from Jacob to his son, who he presumes and thinks is dead.
創世記の最後で主人公がヤコブから死んだと思われていた息子のヨセフに移るのを覚えていらっしゃるでしょう。
And so this man Joseph, the son he thinks is dead, saves his family, including Jacob, his father, and all his brothers from a famine by moving them all to the land of Egypt.
ヨセフは父ヤコブと家族を含む兄弟全員をエジプトに移住するさせることによって飢饉から救います。
And in Egypt, that's where this family begins to grow into a nation.
エジプトではその家族が国民として成長し始めます。
And grow it did into thousands and possiblyMillions of people before they left Egypt.
そしてなんとエジプトを離れる前に幾千幾百万もの国民に成長しました。
And then verse 13 tells us about the next major act that God took on behalf of his people, which led them to actually be in the land that they now inhabit.
そして13節には神がご自身の民がその土地に住むようになるためになさった次の主要な行為が記されています。
Hosea chapter 12 verse 13 says, By a prophet the Lord brought Israel up from Egypt, and by a prophet he was guarded.
ホセア書12章13節、主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れ上り、一人の預言者によってこれを守られた。
Now this of course is the man named Moses who led the people of Israel out of Egypt.
これはもちろんイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセのことです。
So God made this family into a nation where there was no nation.
ですから神は国がなかったところにこの家族から国を作られたのでした。
And then God brought that nation out of slavery and he gives them a land to call their own.
神は彼らを奴隷から解放し、神の民として従順に大きくなるように恵みを与えられました。
And still, that wasn't all that God did.
それだけではありませんでした。
As they continued to grow,He kept sending messages to keep them committed to following him as their God.
神は彼らに神の民として従順であり続けるようにメッセージを送り続けました。
Verse 10 of chapter 12 says, I spoke to the prophets. It was I who multiplied visions and through the prophets gave parables.
12章10節、私は預言者たちに語ってきた。私が多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示したのだ。
God never forgot about his people.
神は彼らを決して忘れていませんでした。
When they were in Egypt, God had a plan to free them.
彼らがエジプトにいた時、神はすでに彼らを解放するご計画をお持ちでした。
When they were growing and they were being led by kings, some who were good, but many others who were ungodly, God did not leave them without his voice.
彼らが大きくなりながら、さまざまな王たち、敬虔な者もいましたが、多くは邪悪な者に導かれていた時、神は彼らに御声を聞かせずにはおられませんでした。
And as a result of recounting everything that God has done for them,Hosea then calls them to return to their God, whose exact name and whose authority they've now been reminded of.
Hosea は神が自分たちのためにしてくださったことをすべて語り終えた後、自分たちの神に立ち返るように呼びかけます。そのたっとい皆と大いなる権威を民は思い知らされたのでした。
If you look back at verse 6, it says,So you, by the help of your God, return, hold fast to love and justice, and wait continually for your God.
6節に戻ります。あなたは私の神に立ち返り、誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望め。
The point of everything that God had done was so that these people would be in a relationship with him.
神がなさったすべてのことはの目的は彼らが神との正しい関係にあるためでしたのです。
And Hosea frames this relationship here in this term in verse 6 of wait continually for your God.
ホセアはこの関係を絶えずあなたの神を待ち望めという言葉で表現しています。
Now, this waiting could also be thought of as finding their hope, their strength, their hope completely in God.
このように待つことは神に完全に希望を見出すことでもあるのです。
God wants to be everything to them.
神は彼らのすべてでありたいと望んでおられます。
He wants them to realize that they need him for everything in their lives.
人生のすべてにおいて神が必要であることを悟らせたいのです。
And the problem is that they forgot about God because instead of thinking that they need him, they think they don't need him.
問題は彼らが神のことを忘れてしまったことです。なぜなら彼らは神を必要としていないと考えているからです。
Look at verse 8 there. It says in the Bible, Ephraim has said, Ah, but I am rich!I've found wealth for myself in all my labors. They cannot find in me iniquity or sin.
8節を見てください。エフライムは言った。確かに私は富んでいる。私には力がある。私のすべての勤労の実があれば、私のうちに罪となる不義は見つからない。
Their attitude was this attitude of, Look at me! I have all this wealth that I've created!On my own.
彼らの態度は私を見てください私には自分で築いた富がありますというものでした
and to the people of Israel they looked at that wealth and they clearly showed to them that they were not bad people they weren't sinners they had all this money they were wealthy
イスラエルの人々にとってこれは自分たちが悪い人ではないということ、罪人ではないことをはっきりと示していたのです。
Now, this sounds like a lot of people, even today.
これは現代の多くの人々とよく似ています。
They say, How can you tell me I'm a sinner? I don't do bad things that are against the law or against society's rules.
どうして私が罪人だと言えるのですか私は法律や社会のルールに反するようなことを悪いことは一切していません。
They would go on and say, In fact, look it, I have a nice house, I have a good job, I have a good family, and I got all those things by my own effort.
実際、私はいい家に住み、いい仕事に就き、 いい家庭を持っています。そしてこれは全てを自分の努力で得ました。
And so they would say, Why do I need God?
なぜ私に神が必要でしょうか。
Can Christians do the same thing?
クリスチャンは同じ間違いを犯せるでしょうか。
I would say, yes, we can.
もちろんです。
Think about what the people were saying in a little bit different way here.
人々が何を言っていたのか、少し違う角度から考えてみましょう。
Look at this wealth I have. It must show that I have God's favor. That I don't have sin in my life and that I'm living under God's blessing.
私が持っているこの富を見てください。それは私が神の恵みを受け、罪を犯さず、神の祝福のもとに生きていることを示しているに違いありません。
This is the message of the prosperity gospel that's taken hold in so many churches across this world, including here in Japan.
これが日本も含め世界中の多くの教会で定着しているご利益宗教的な繁栄の福音のメッセージです。
Putting a Christian veneer or a Christian covering on the pursuit of wealth does not make it any less idolatry than those who claim they don't need God because of their wealth.
富を追い求めることにキリスト教的な見せかけや覆いをかぶせても、すでに富を築いているので神を必要としないと主張する人々と比べて、より偶像崇拝的ではないというわけではありません。
All the punishment that God's been promising to the people of Israel in this book, it's all to get them to remember Him.
この書で神がイスラエルの民に約束している罰は、すべて彼らに神を思い出させ、立ち返らせるためのものです。
And again, He says here what He's going to do to get their attention again.
そして再びここで彼らの注意を引くために何をなさろうとしているのかを語っておられます。
And in this case, he ties it into their history.
この場合主はそれを民の歴史に結びつけています。
Look at verse 9 this time in chapter 12.
12章の9節を見てください。
The Bible says, I am the Lord your God from the land of Egypt.I will again make you dwell in tents as in the days of the appointed feast.
しかし私はエジプトの地にいた時から、あなたの神、主である礼祭の日のように再びあなたを天幕に住まわせる。
Now, this is referring here to the Feast of Tabernacles or Booths, it's sometimes called, that God established commemorating their escape from Egypt.That God himself, of course, had brought about.
これは神ご自身が成し遂げられた民のエジプトからの脱出を記念して神が設けられた仮用の祭りのことです。
Now, the Hebrew word for this is Sukkot, and every year the Jews were supposed to live 7 days in an outdoor booth or shelter that they would build that to remind themselsThat they were once refugees escaping from Egypt before God brought them into the promised land to build permanent homes and cities.
ヘブライ語ではズコットと呼ばれて、ユダヤ人は毎年神が彼らを約束の地に導き、恒久的な住まいと都市を築き上げるため、曲げる前にエジプトから逃れてきた難民だったことを思い出すために、屋外の天幕やシェルターで7日間生活することになっていました。
And it was supposed to cause them to remember that they once had nothing and everything they had came from their God.
それはかつて自分たちが何も持たず、持っているものは全て神から与えられたものであることを思い出させるためでした。
And what was happening was because of their wealth and their contentmentWith what they had, and with that, their forgetting of God and His law, they no longer followed this command every year.
裕福になり、持っているものに満足し、神と律法を忘れてしまったために、彼らは毎年この命令に従うことはなくなりました。
And so God is saying, I will force you back into this position by taking away your homes, by taking away all the things that you value that are keeping you from remembering me and obeying me.
ですから神はこう言われます。私はあなたたちの家や、あなたたちが私を思い出し、私に従順であることを妨げている大切なものをすべて取り上げて、あなたたちを元の立場に強制的に引き戻そうと。
Just as God had moved Jacob out of his land, out of his homeland, in order to finally get him to acknowledge him fully.
ちょうどヤコブにご自身を完全に認めさせるために神がヤコブを彼の土地から移動させたように、
And just like God moved Jacob's family then to Egypt to show them that he would be their God who would provide for their needs.
神が彼らの必要を満たす神であることを示すために神がヤコブの家族をエジプトに移されたように、
And just like GodMove the expanded nation of Israel out of Egypt to deliver them and show them that he would be their deliverer and he would be their guide to a new place of blessing.
ちょうど神が大きくなったイスラエル民族をエジプトから移動させ、彼らを解放し、新たな祝福の場所への導き手となることを示されたように。
God now says that he's going to remove the people of Israel out of this land.To once again cause them to remember their God.
神は今再びイスラエルのために彼らの神を思い出させるために彼らをこの地から追い出そうと言われています。
And he makes sure and tells them that removal will be painful.
そしてその退去は痛みを伴います。
And as we enter chapter 13, we see that painful destruction.Of all these things that they've come to trust in.
そして13章に入ると彼らが信頼しているものが悲痛にも破壊されるのを見ます。
Look at verses 2 through 3 in chapter 13.
13節章の2から3節を見てください。
The Bible says, And now they sin more and more, and make for themselves metal images, idols skillfully made of their silver, all of them the work of craftsmen.It said of them, those who offer human sacrifice kiss calves. Therefore, they shall be like the morning mist, or like the dew that goes away early, like the chaff that swirls from the threshing floor, or like smoke from a window.
今、彼らは罪を重ね、自分のために銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆、職人の技。彼らはこれについて言う、人を捧げる者たちは格子に口づけせよと、それゆえ彼らは朝もやのように朝早く消え去る露のようになる、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また穴から出る煙のようになる。
Their idol worship was so bad that it had even somehow involved human sacrifice of some sort.
彼らの偶像崇拝はある種の人身悟空を伴うほどひどいものでした。
And God would destroy them and their idols for their rejection, and he would leave them with nothing.
神は彼らの拒絶のために彼らとその偶像を滅ぼし、彼らに何も残しませんでした。
These great cities and wealth and power that they think are going to continue on foreverwill be like the morning dew that disappears, or just a puff of smoke that appears and then is gone.
彼らが永遠に続くと思っている彼らの大都市や富や権力はあっという間に消え去る朝露や煙のようなものでした。
And then dropping down to verse 11 of chapter 13, he says of the king, I gave you a king in my anger, and I took him away in my wrath.
そして13章11節に進むと王についてこう述べています。私は怒ってあなたに王を与え、また憤ってこれを奪い取る。
God would remove not only their idols, but he would take away their leadership, and he would leave them homeless, cityless, and leaderless.
神は彼らの偶像だけではなく、指導者も取り去り、住む家も 暮らす町も導く者もいない状態にされます。
And if you think about it, this is the same as they were in Egypt and before coming in to the promised land.
彼らがエジプトにいた頃や約束の地にたどり着く前と同じです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
And why is all this happening?
なぜでしょう?
So that they will recognize again that this is the same God that has caused all their history to happen.And has led them into this promised land that they now call their own.
それはこの神は彼らをこの地に導かれ、彼らの歴史を起こされたその神であることを彼らが再認識するためです。
Verse 4 of chapter 13 says, "But I am the Lord your God from the land of Egypt. You know no God but me, and besides me, there is no savior."
4節。しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神、主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。
God's already reminded them of what his name is and of who he is, who made them into the people. Remember chapter 12:5, the Lord, the God of hosts, the Lord is his memorial name.
神はすでに彼らにご自分の名前が何であるかを、そして彼らを民とした方が誰であるかを思い出させました。12章5節を覚えていますか?主は万軍の神、その呼び名は主。
This loving God, who faithfully prospered these people, he now wants to get their attention.
この人々を忠実に繁栄させたこの愛に満ちた神は今彼らの注意を引こうとされたのでした。
They had become unfaithful, and while all of them they knew their history, they had forgotten their God who caused that history to happen.
彼らは不誠実になっていました。彼らは自分たちの歴史を知っていましたが、その歴史を起こされた神を忘れていたのです。
And he wanted to save them before it was too late.
神は手遅れになる前に彼らを救うことを望まれたのです。
The last verse that we're going to look at here in chapter 13, it shows us the extent of God's love and the high stakes for them should they fail to remember their God.
この13章の最後の一節は神の愛の大きさと彼らが神を思い出さなかった場合の高い代償を示しています。
Hosea chapter 13, verse 14 says, I shall ransom them from the power of Sheol. I shall redeem them from death. O death, where are your plagues? O Sheol, where is your sting? Compassion is hidden from my eyes.
Hosea 13, 14 says, 私は黄泉の力からあなたをあがない出し、死から彼らをあがなう。死よ、お前のトゲはどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。
This promise here in verse 14, it's sandwiched in between more prophecy of horrible things that will happen to them because of their sin.
この約束は彼らの罪のために彼らに起こる恐ろしいことの予言の間に挟まれています。
But God's whole purpose of trying to remind them of who He is and of what He's done for them is so that He can save them from an even greater destruction that is coming to them.
しかし、神がご自身が誰であり、彼らのために何をしてくださったかを彼らに思い出させようとする目的は、これから起こるさらに大きな滅びから彼らを救うためなのです。
And that destruction is eternal death in a place that the Old Testament here refers to as Sheol, and later will come to be known through Greek and Latin as hell.
その滅びとは、旧約聖書では黄泉と呼ばれ、後に地獄と呼ばれるようになった場所での永遠の死なのです。
God demonstrated through history that he had redeemed sinful Jacob, that he redeemed Israel from Egyptian slavery, And now, if they will just return to him, he can and he will provide ultimate redemption from the curse of death itself that is on everyone because of the first human Adam's sin.
神は歴史を通して罪深いヤコブをあがない、イスラエルをエジプトの奴隷からあがない、そして今もし彼らが神のもとに立ち返るなら、最初の人間であるアダムの罪のために全ての人にかかっている死の呪いそのものから究極的なあがないを与えることがおできになり、またお与えになくださることを示されたのでした。
Romans chapter 5, verse 12 tells us that when it says, therefore, just as sin came into the world through one man, that's Adam, and death through sin, so death passed, death spread to all men, because all have sinned.
ローマ人への手紙5章12節、こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったのと同様に。
Now, all of us know and understand that we all physically die. But the death being talked about here in Romans 5:12 is a spiritual death.
さて私たちは皆肉体的に死ぬことを知っていますが、ここで語られている死は地獄での霊的な死です。
Hell is described in the Bible as a place of torment, a place of eternal conscious torment to pay for the sin that you and I have committed against God.
地獄は私たちが神に対して犯した罪を償うための永遠の意識的苦痛を受ける場所として描写されています。
Jesus himself talks about a manwho experiences hell in Luke chapter 16 and verse 23. And it says this, and in Hades or hell, being in torment.
イエスはルカの福音書16章23節で地獄を体験する人についてこのように話されています。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。
Everythingthat God has described that will happen to these people because they've forgotten God, it's just the beginning of the suffering that they're going to experience in eternity.
彼らが神を忘れてしまったために、神がこれらの人々に起こることをここで説明されたすべては、彼らが永遠に経験する苦しみの始まりに過ぎません。
And God wants to save them.From that eternal end, by causing them to remember him and causing them to return to him.
神は彼らが神を思い出し、神のもとに立ち返ることで、その永遠の終わりから彼らを救いたいと望まれています。
And verse 14 points us again to the way that God will provide that ultimate salvation for his people then and us now.
そして14節は神が当時の民のために、そして現在の私たちのために究極の救いを与えてくださることを再び指し示しています。
1 Corinthians chapter 15 verses 55 through 57 where we just finished up in the last series, it says this, it partially quotes Hosea 13 verse 14 and it says, O death, where is your victory? O deathWhere is your sting? The sting of sin is death, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
コリント人への手紙第1、15章、55から57節は、部分的にホセア書13章14節を引用しています。死よ、お前の勝利はどこにあるのか？死よ、お前の棘はどこにあるのか？死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
Jesus Christ is the solution to death.
イエス・キリストは 死の唯一の解決策です。
With Jesus Christ, death is not the portal to eternal punishment or to eternal death, but it's the beginning of eternal life.
イエス・キリストによって死は永遠の罰、永遠の死への入り口ではなく、永遠の命の始まりとなるのです。
It's an eternal life where there is, it's an eternal life where there is no more suffering. It's an eternal life where there is no more pain.
永遠の命、罪が何の力も持たないところで、私たちは私たちを創造してくださったお方を忠実に愛し使えるのです。
Sin has no power there, and we will faithfully love and serve the one who created us.
罪は全く力がありません。その場所で私たちは神を永遠に愛し使えるのです。
And it's where our Creator, our Heavenly Father,will demonstrate for us in inconceivable ways for eternity just how much He loves us and how much He wants to bless us.
私たちの創造主である天の父は私たちをどれほど愛し祝福したいと望んでおられるかを想像を絶する方法で永遠に示してくださるのです。
And He doesn't do this because we deserve it, because we don't.But he does it because, as Hosea 13:4 says, "But I am the Lord your God from the land of Egypt. You know no God but me, and besides me, there is no Savior."
私たちがそれに値するからではなく、ホセア書13章4節が言うように、しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神、主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。
God provides the Savior. God Himself, Jesus Christ, who died on a cross to free us from our sin and curse of death and to restore us to the God that we have forgotten about.
神は私たちを罪と死の呪いから解放し、私たちが忘れていた神のもとに回復させるために十字架上で死なれた救い主、神ご自身であられるイエス・キリストをお与えになります。
So back to where I began, how can those who claim to serve God end up rejecting him?
では冒頭の話に戻りますが、神に仕えていると主張する人々がなぜ神を拒絶することになってしまうのでしょうか。
They forgot their God by failing to see how He worked in the past.
彼らは神が過去にどのように働かれたかを思い出せずに神を忘れてしまうのです。
But God is pursuing those who have forgotten Him by offering salvation by His grace through His Son, Jesus Christ.
しかし神は御子イエス・キリストによる恵みによって救いを与え、神を忘れた人々を追い求めておられます。
今日は皆さんが主を信じて Where's your sting?
それではお聞きします。あなたはイエス・キリストを主として救い主として受け入れていますか。もし受け入れていれば、ホセア書13章14節の言葉を胸に自信を持って生と死の両方に立ち向かうことができます。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。
It is Jesus Christ's deathresurrection that we remember each time we share in the Lord's Supper.
主の晩餐を共に預かるたびに私たちは主の死と復活を記念するのです。
And if you've accepted Jesus Christ and you've been obedient to Him in baptism, then I invite you to join with us in this meal today.
もしあなたがイエス・キリストを受け入れておられ、 バプテスマにおいて主に従順であったなら、今日この聖餐式にぜひ参加なさるようお招きします。
If you have not accepted Jesus Christ, then I would ask you kindly not to participate.
イエス・キリストを受け入れていないなら参加しないでください。
And for parents, we teach our children the importance of this sacrament or this ordinance by not letting them participate if they're not ready.
そして親御さんは準備ができていない子どもたちを参加させないことによってこの聖餐式の大切さを教え上げてあげてください。
After I pray, the elements will be served by the deacons from the four corners of the sanctuary.
牧師の祈りの後に礼拝堂の四隅で執事たちによってパンと杯が配られます。
And then we will eat together and we will drink together once we've all received.
そして私たちは共に聖餐に預かります。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, God, you are a great and a loving and a holy and a righteous God.And Father, we know today that you cannot overlook sin, that you will do anything to draw us back to yourself and save us from the ultimate punishment from our sin, eternal death in hell. Lord, we thank you that your grace and your mercy is greater than our sin, that you provided the only salvation for it in Jesus Christ. And Lord, I pray right now,For those who may be here, they've heard the truth. They know that your word tells them they're a sinner. And Father, I pray that your Holy Spirit would convict them of that sin and would convict them of the truth that in Jesus Christ there's forgiveness and there's grace and there's mercy and there's forgiveness and there's eternal life. Lord, I pray that as we take this meal today,that it would once again remind us of what a great salvation we have. That, Lord, everything we have in this life is because of you. And that the greatest thing we have is Jesus Christ himself. Father, may we be moved by your Holy Spirit to recognize your presence within this meal today and to not eat it without seeing that it points us to you.Lord, help us to glorify you as we continue to worship. We pray this in Christ's holy name. Amen.